ここになりますだ、と村人が言い、私の乗った腰を地面に下ろした。空気がひんやりと冷たい。村の裏手にそびえる山。その中腹に開いた洞穴が、生贄を奉じる場所となっていた。じゃあ、わしらはこれで。村人たちが去ると、洞窟の中はしんと静まり返った。私の呼吸以外は何も聞こえない。これなら、鬼が近づいてくればすぐにわかるだろう。自分の息が嫌に大きく聞こえる。緊張しているのだろうか。いや、違う。まだほてりが収まっていないのだ。昨夜、村の女たちに撫でられた感触が、申し訳ねえ。すり込まれた湯の熱が、耐えてください。体の奥にくすぶっていた。体調は最悪に近い。大丈夫。生贄のふりをしているのですから、鬼は向こうからやってきてくれます。私は振り向いて、鬼の首にこの真剣を突き立てるだけ。あっ、腹を震わすような重い足音が洞窟に響いた。背中に凄まじい重圧。洞窟内の温度が急に上がったように感じる。甘い香りがプンプンしているぞ。ああ、なんて恐ろしい声。ビリビリと空気が震える。村の連中は約束を守ったようだな。声が近づいてくる。何とも言えない悪臭が鼻の粘膜を刺激する。首筋に鬼の息がかかった。
今、
勢いよく体をひねる。抜刀と同時に刀を振る。狙いは鬼の首ただ一つ。
な、
刀が私の手から弾け飛んだ。目を疑う。鬼の首は喉輪で固く守られていた。随分と威勢のいい生贄ではないか。鬼は悠然と私に手を伸ばしてきた。
ならば。
腰から飛び降りる。腰の裏に隠しておいた尺状をつかむ。鬼から大きく距離を取り、尺状を構えた。相対したそれは、やはり鬼だった。燃えるように赤い肌。狼のように鋭く尖った牙。まるで虚空につながっているかのごとく黒い目玉。そして、七尺を超える巨体。巫女の直感が告げる。間違いない。 私の探していた鬼だ。感情の高揚と焦りが同時に押し寄せてきた。不意打ちは塞がれたが問題ない。いつも通りにすれば大丈夫。流行る心を必死に落ち着かせて、私は両手で尺状を振りかぶった。体を動かすたびに装束が肌にこすれる。その些細な刺激を昨晩のほてりを残した体は敏感に感じ取ってしまう。鬼はまるで与太郎を見るような目で私を見下ろしていた。
己駆動するか。
杖を振るうたびに体が震える。いくらなんでもおかしい。こんなこと今まで一度だってなかったのに。鬼がゆっくりと距離を詰めてきた。
愚かな、自ら尺状の間合いに入り込んでくるとは。
私は渾身の力で杖を振り上げ、頭に鈍い衝撃と痛みが走る。鬼に殴られたと理解するより早く、私の目の前は真っ暗に